サムソンはガザに行き、一人の遊女がいるのを見て、彼女のもとに入った。ガザの人々は、サムソンが来たとの知らせを受けると、一晩中彼を取り囲み、町の門で待ち伏せ、夜明けまで待って彼を殺してしまおうと言って、一晩中声を潜めていた。サムソンは夜中まで寝ていたが、夜中に起きて、町の門の扉と両脇の門柱をつかみ、かんぬきもろとも引き抜いて、肩に担い、ヘブロンを望む山の上に運び上げた。その後、彼は、ソレクの谷にいるデリラという女を愛するようになった。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきていった。サムソンをうまく言いくるめて、その怪力がどこに秘められているのか、どうすれば彼を打ち負かし、縛り上げて苦しめることができるのか、探ってくれ。そうすれば我々は一人一人お前に銀1100枚を与えよう。デリラはサムソンに言った。あなたの怪力がどこに秘められているのか教えてください。あなたを縛り上げて苦しめるにはどうすればいいのでしょう。サムソンは、乾いていない新しいユンズル7本で縛ればいい。そうすれば私は弱くなり、波の人間のようになってしまう、と答えた。ペリシテの領主たちが乾いていない新しいユンズルを7本彼女に届けたので、彼女はそれでサムソンを縛った。奥の部屋には待ち伏せる者を置いて、彼女は、サムソン、ペリシテ人があなたに、と言った。ところがサムソンは、ユミズルをまるで麻の紐が火に炙られて切れるように断ち切ってしまった。その力の秘密はまだ知られてはいなかった。デリラはサムソンに言った。あなたは私を侮り、嘘をついたでしょう。あなたを縛り上げるにはどうすればいいのか今教えてください。彼は答えた。まだ一度も使ったことのない新しい縄でしっかりと縛れば、私は弱くなり、波の人間のようになってしまう。デリラは新しい縄を持ってきて、それでサムソンを縛り、サムソン、ペリシテ人があなたに、と言った。奥の部屋には待ち伏せる者がいたが、サムソンは腕の縄をまるで糸のように断ち切ってしまった。デリラはサムソンに言った。あなたは今度も私を侮り、嘘をついたでしょう。あなたを縛り上げるにはどうすればいいのか教えてください。彼が、私の髪の毛7房を旗の縦糸と共に織り込めばいいのだ、と言ったので、彼女はそれを釘で止めて、サムソン、ペリシテ人があなたに、と言った。ところが彼は眠りから覚め、釘も旗織り機と縦糸も引き抜いてしまった。デリラは彼に言った。あなたの心は私にはないのに、どうしてお前を愛しているなどと言えるのですか？もう3回もあなたは私を侮り、怪力がどこに潜んでいるのか教えてくださらなかった。来る日も来る日も彼女がこう言ってしつこく迫ったので、サムソンはそれに耐えきれずに死にそうになり、ついに心の中を一切打ち明けた。私は母の体内にいた時から、なじる人として神に捧げられているので、頭にカミソリを当てたことがない。もし髪の毛を剃られたら、私の力は抜けて、私は弱くなり、波の人間のようになってしまう。デリラは、彼が心の中を一切打ち明けたことを見て取り、ペリシテ人の漁師たちに使いをやり、登ってきてください。今度こそ彼は心の中を一切打ち明けました、と言わせた。ペリシテ人の漁師たちは、銀を携えて彼女のところに来た。彼女は膝を枕にサムソンを眠らせ、人を呼んで彼の髪の毛7房を剃らせた。彼女はこうして彼を抑え始め、彼の力は抜けた。彼女が、サムソン、ペリシテ人があなたに、と言うと、サムソンは眠りから覚め、いつものように出て行って暴れてくる、と言ったが、主が彼を離れられたことには気づいていなかった。ペリシテ人は彼を捕らえ、目をえぐり出してガザに連れて下り、聖堂の足かせをはめ、牢屋で粉を引かせた。しかし彼の髪の毛は、剃られた後、また伸び始めていた。ペリシテ人の漁師たちは集まって、彼らの神、ダゴンに盛大な生贄を捧げ、喜び祝っていった。我々の神は敵サムソンを我々の手に渡してくださった。 その民もまたサムソンを見て、彼らの神をたたえていった。我が国を荒らし、数多くの同胞を殺した敵を、我々の神は我々の手に渡してくださった。彼らは上機嫌になり、サムソンを呼べ、見せ物にして楽しもう、と言い出した。こうしてサムソンは牢屋から呼び出され、笑い者にされた。柱の間に立たされたとき、サムソンは彼の手を掴んでいた若者に、私を引いてこの建物を支えている柱に触らせてくれ、寄りかかりたい、と頼んだ。建物の中は男女でいっぱいであり、ペリシテの漁師たちも皆これに加わっていた。屋上にも三千人もの男女がいて、見せ物にされたサムソンを見ていた。サムソンは主に祈っていった。私の神なる主よ、私を思い起こしてください。神よ、今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の二つの目の復讐を一気にさせてください。それからサムソンは、建物を支えている真ん中の二本を探り当て、一方に右手を、他方に左手をつけて柱にもたれかかった。そこでサムソンは、私の命はペリシテ人と共に耐えればよい、と言って力を込めて押した。建物は漁師たちだけでなく、そこにいたすべての民の上に崩れ落ちた。彼がその死をもって殺した者は、生きている間に殺した者より多かった。彼の兄弟たち、家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソルアとエシュタオルの間にある父マヌアの墓に運び、そこに葬った。彼は20年間、死士としてイスラエルを裁いた。